今日は創世記の21章14節から21節までです。創世記の21章の14節から21節。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。川袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに座って、それは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。神はその少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので、彼女は糸を見つけた。それで行って皮袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射る者となった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。今日の箇所ですね、まあ、私もクリスチャンホームを育てて何度かこの話は聞いておりますし、また幾人かからですね、まあ、ここの話を聞くんですけど、大体そのここの話の感想を聞くと、まあ、ひどいと、ハガルとたちがかわいそうだと。確かにですね、まあ、この部分だけを切って、特に14節から16節までをこの部分だけを切ってみると、本当に、まあ、心を打つストーリーです。パンと水だけを持たされて荒野をさまよい歩いて、でいよいよ子供が死にそうになって、で子供が死ぬのを見たくないからと、で離れて、それで思いっきり声を上げて泣いた。非常に、共感をそそる話ですけれども、しかしですね、よく読んでみると何も泣く必要なかったんです。何もここまで深刻になる必要はもともとなかったはずなんですよ。よく見ると、例えば、この直前の節13節、しかし橋ための子も私は一つの国民としよう、彼もあなたの子だから、ね、このアブラハムとサラはひどいって、思う人もおります。確かにですね、彼らはひどいです。でなんでひどいかというと、この場面でアブラハムがこのハガルたちにパンと水だけを与えて追い出したからではないです。それはしょうがないです。何がアブラハムたちひどいかというと、彼らがもともとこのハガルを利用して、でサライが子を自分に産ませようとした、それが原因でしたね。もともとはサライのそのなんか自分の思い、自分の考えに頼ろうとして、肉の力に頼ろうとした、それでイシュマエル、まあ、本来わざわざ産まなくてもいいイシュマエルを産んでしまった。イシュマエルこそ、ね、かわいそうですね。 でも神様はそれら全てのことを全て益としてくださいました。ハガルはこの時泣いてですね、でそれで私は子供が死ぬのを見たくないと思いましたけども、でも神様の約束を覚えていない人、神様がどういうお方かを知らない人は大体、そういうふうに思うものです。ハガルは事前にどういう約束が与えられてたか16章の方に書いてあります。創世記16章の、8節からですね、8節から10節までをお読みしますと、サライは女奴隷のサライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。アーメン。もともとこのサライの女奴隷ハガルと見つかりは呼びましたけども、その立ち位置を忘れてですね、ハガルはもともと自分に子供ができたということで誇り高ぶって、それで横柄な態度をサライに取りました。でそれでこの、前回の追い出された時はその横柄な態度のゆえに出ていくことになりましたけど、ここで見つかりにまずたしなめられていますね。あなたの女主人のもとに帰りなさい、つまり主従関係をまずはっきりさせなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。もっと身を低くしていればよかったはずですね。ところが、イシュマエルはこのイサクをバカにしました。からかいました。でそれで結局追い出されることになってしまったわけです。私たちもですね、一度戒めを受けて身を低くしていなさいということが言われたら、しっかりとそれを守っていなければなりません。でそれを、いずれ破ってしまうと、このハガルの場合は2回目にして追い出されてしまいましたけども、いくらその私たちの主人たる人たちが優しいから、自分がいかにいくら、拗ねてもこねても何度でも許してもらえると思ったら大間違いで、人にはその限界があります。ハガルたちは追い出されてしまいました。でもこの時ですね、ハガルに主から約束が与えられておりますね。この16章10節に、あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。ハガルは2度目に追い出された時、もう子供が死ぬのを見たくないと思って、でそれで泣きました。もうその時はすっかり忘れておりますね、神様の使いからの約束を。その子は必ず生きてたくさん子供を産むと約束が与えられている。でもそれ、彼女自身のその悲しみの感情、追い出されたということに対する自己卑下、そういったものに塞がれていたことなんでしょう。彼女すぐそばに井戸があるのも見つけられないほどに目が塞がれていたんです。感情がによって塞がれていたわけです。この目が開かれたきっかけは、主の使いが呼んで呼びかけたからです。ハガリをどうしたのか、恐れてはいけない、神がそこにいる少年の声を聞かれたからだ。このイシュマエルの名前の意味は、神は聞かれるという意味でした。イシュマエルの名前の意味は、神は聞かれるという意味です。イシュマエルの声を神様が聞いてくださると、このイシュマエルが出生した時、生まれた時、イシュマエルと名前を付けなさいと神様がわざわざ命じたのは、イシュマエルの声を聞くから。そしてなおかつ、イシュマエルは 大いなる国民の父となるという約束が与えられている、神様が共におられるということをこのハガルはすっかり忘れていたんですね。ちなみにハガルの名前の意味は移住とか離反という意味です。彼女はもともと離反していく、そういう名前がついているんですね。その名前の通りに彼女はなってしまいましたけれども、とにかく私たちのうちで最もその神様の働きを邪魔しているもの、私たちは本当にそんなにですね、右往左往したり心配したり泣いたり、もうこの子は死ぬんだって悲しみに塞がれたりする必要はもともとないんですよ。神様の約束をしっかりと覚えていて信じてそれに従っていれば、でもその私たちを右往左往させたり泣かせたり感情で高ぶらせたりしている、その元にとなっているのがこの目の覆いです。バラムって言いましたね。ロバにたしなめられたバラム。ロバがですね、バラムのその気違い沙汰をやめ止めようとして、で止まったり、あるいは足を押し付けたり、そういうことをするんですけど、でもバラムは気づかない。見つかりが立ち塞がってるのにバラムは見えない。欲に目が塞がれてるんですね。でそれでロバが喋るんですよ。でロバが喋って、でロバが、今まで私がこんなことをしたことあったでしょうかって、でバラムは、いやそんなことなかったと言った途端、見つかりがこのバラムの目を開いた、バラムの目を覆いを取り除かれた。そしたら主のが見つかりが抜き身の剣を持って立ち塞がっているのが見えたと、民数記の22章に書いてあります。バラムの場合、目の覆いは自分の欲望に取り憑かれて、でそれで、ね、なってたんですね。パウロにもありました、目に鱗が。パウロの場合は自分は神に忠実に従ってるんだと、そういうふうに邁進して、結局自分の義に邁進した結果、多くのキリスト者たちを牢にぶち込んだり、また殺すことに賛成票を投じたり、そういったことをして神のしもべたちを閉じ込めたり牢にぶち込んだり、この目の覆いです。目の覆いが原因です。最近ですね、インターネットの Google が、メガネの形をした目に装着するデバイスを開発して、でそれを通してみると、なんかその自分の見た光景をスクリーンに映し出したりとか、あるいはなんかそのマップが登場して、その付近にあるおすすめのお店が映し出されたりとか、いろいろ便利なようなんですけども、そのデバイスを通して見ると、世界がいろいろ変わって見えるんですね。そしてその世界があたかもなんか素晴らしいものであるかのような、また自分が何か高みに達したかのような、そのデバイスがいろいろ考えてくれるからです。ある光景を目にしたら、その、デバイスを通して、そのデバイスがいろいろ考えてくれて、それから自分の目に、自分の頭に入っ、その情報が入ってくる。キリスト者を信仰の生活から阻害しているのは、そのデバイスみたいなものが皆さんの目にあるからです。皆さんの目というフィルター、目にフィルターがかかっていたらですね、普通何でもないこと、人がポツンって言ったことを、なんかその自分の目に何か、もし自己中心な何かがあるのでしたら、あの人がこういうふうに言ったのはきっとこれこれこうなんだって、勝手にその目にある鱗が考えて、それで自分にねじ曲がった情報を差し入れて、ひどいとなったり、あるいは神様ひどいとか、あるいはあの人ひどいとか、そういうふうに見えてしまうんですね。別の人から見えたらそんなこと全然ないのに、でもある人から見えたらなんか全然違った情報に入ってくる。それは目に装着されている鱗のせいです。ハガレの場合は目に感情という鱗がはまっていて、でそれで 神様ひどい、アブラハムひどい、子供はもうすぐ死んでしまうと。でそれで井戸が、目の前に井戸があるのを見させなくしていました。解決は目の前に神様が備えてくださいます。でも自分のその目の前にもし何かを鱗とかデバイスみたいなのを装着しているのであれば、それが見えなくなってしまうんです。私たちは本当に純真に子供のように神様の言葉を聞かなくてはなりません。そういった目に入ってくるもの、そういったデバイスとか鱗とかそういったものは必要ありません。必要なのは神様の言葉を耳で聞いて、でそのまま見れるところに従わずに御言葉を信頼することです。ロトとその家族は見えるところに従って行ってしまいました。ロトたちはあっちのソドムの町はエデンのように潤っていると見えて考えて、でそれでそっちの方に行ってしまいました。まあちょっとばかり神様に、ね、不従順なこと、まあそれを多めに見ようと。でそれでソドムにはまっていくうちに結局ああいう結果になってしまいました。私たちが目に見えること、特に目の中に鱗がある場合は、自分勝手にその目に見えるものを変更して受け取ったり考えたり、そういったことを、それが皆さん自身を不幸にしたり縛ったり、また自分自身を悲しんだり、そういう原因になってしまいます。ハガルにはもともと御言葉の約束が与えられていた。でアブラハムにも与えられた。アブラハムはその神様のこの13節の御言葉、しかしはしための子も、まあ、つまりイシュマエルも一つの国民としよう、彼もあなたの子だからと、この御言葉を信じて送り出したわけですね。アブラハムはパンと水の皮袋をハガルに与えて、それを背負わせて、そして送り出しました。ここだけを見ると信仰のない人はひどいという受け止め方をします。しかし信仰者はこれで良かったのだと分かります。なぜなら肉の子は約束の子と一緒に相続を共にしてはならないからです。肉が生み出したもの、自分の良かれで生み出したもの、それはもともと神様のそのご計画のうちにない人、ないものをもし取り入れてたとして、でその人がどんどんもう親しくなったり、あるいは感情移入されたりした場合、いよいよ別れなくてはならない段になると、本当にそれは悲しい思いをします。でも主の約束は本当に正しくまっすぐです。肉の子は約束の子と祝福を共にしてはならないんです。アブラハムはもともとサライと二人で夫婦で子供を産んで、そしてその子が祝福を受けるというその約束を貫いていれば、まあ、こんな悲しい思いにはならなかったことでしょうけれども、でもそういうふうになってしまった。イシュマエルはもともと約束の相続を受けるべきでないものだった。でも産んでしまった。でもそれでも神様なお憐れんでくださった。神様は憐れみ深いお方です。で、このハガルですね、神様の約束を、まあ、忘れておりましたけども、でも神様はここで憐れみを示してくださり、ハガルに声をかけてくださり、ハガルよどうしたのかと、あそこに、いる少年を力づけてあげなさい。でそれで神様はハガルの目も開いてくださいました。そうしたら彼女は井戸を見つけて、そして皮袋に水を満たして飲ませてやれました。こうして、彼は命をつなぎ、まあ、20節に神が少年と共におられたので彼は成長し、荒野に住んで弓を射るものとなった。 神様が共におられたんです。ハガルもまたイシュマエルもその神様に感謝して、神様と共に歩むべきだったんですけど、21節彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。エジプト、あのカナンの子孫ですね。神様に憎むことばっかりしているあのカナンの子孫のエジプトから妻を迎えてしまいました。ここまで見ると本当にハガルと、ハガルたちは神様からの憐れみが示されても、でもそれをないがしろにする、神様から約束の言葉を与えられても、でもそれをないがしろにする。でそうして、このアブラハムと、たもとを分かっていって、そして、もう生活をこの時点で、今日の箇所時点でもうアブラハムから完全に分かれていくんですけども、私たちも信仰生活をして、そして多くの人たちがこの教会に出入りする以上、そのようにたもとを分かつということがままあります。実際にこの教会から、今離れている兄弟姉妹たちもおりますけれども、主に対する信仰をしっかりと私たちはつないでいくべきです。そして主から離れている兄弟姉妹がいたら、しっかりと御言葉をもとにして、戒めて、時には覆ってあげて、でもそれでもなお固くなになってしまう場合は、たもとを分かって、そして分かれていくの、それはしょうがないです。とにかく皆さんに限ってはどうか御言葉から離れないでいてください。御言葉の約束が与えられているのであれば、どうかそれを握りしめてください。そしてどうか目に覆いがかかっているようでしたら、それを主に取っていただくように祈って、そして目の前に井戸があるということ、主の備えが必ずあるということを信じて、そして信仰生活を送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちに目が覆いがあるとしたら、主をどうかそれを取り除いてください。物事状況を自分のその目のフィルターでぐるぐると考えてしまって、そしてひどいとか神様ひどいとか、あるいは必要なものが目の前にあるのにそれを見えないとか、そういった体力と時間のロスをすることがないように、あなたの御心を見えないままやり過ごしてしまうようなことがありませんように。そして私たちがすでに与えられている御言葉があるのであれば、それをしっかりと握りしめて、ハガルのように忘れることなく、しっかりとそれに信頼して、そして余計な仕事を増やしたりすることがなく、また本来従うべき人、その人を蹴落としたりとかすることがないように、主よ、どうか私たちは日々あなたの御言葉のうちに守ってください。私たちがたとえ御言葉から離れてしまっても、なおハガルに現れてくださったように、またイシュマエルを生きながらせてくださったように、また神が彼と共にいて、彼は立派な弓を射るものとなるまでに強めてくださったように、主よ、私たちを強めてください。私たちが強くなったとき、主よ、あなたから離れて再びエジプトのから妻を迎えるということがないように、いつでも主よ、あなたを大事とし続けますように、どうかそのような生徒たちである天聖教会でありますように、主よ、どうか彼らを祝福し、今日もまた一日守ってください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。